つまり、ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、大地の中にいることになる。今日は、旧約聖書からこう読みましたが、これはエリアという預言者の物語の一部なんですね。なかなかエリアをめぐる物語というのは面白いお話がたくさんあって、聖書の絵本なんかにも多分エリアのことなんかが取り上げられることが多いかなと思います。この人は北イスラエルの、預言者だった。でその当時北イスラエルの王はアハブという人で、この人が、妻であるイゼベルという人に、そそのかされるんですね。このイゼベルというのはシドン人、つまり外国の女性だったわけですが、その彼女が崇拝する神、バールとアシェラですね。この二つの神の偶像を北イスラエルに広めようとするわけです。で、そういう王様の行為を徹底的に批判したのが、このエリアという預言者だったわけです。私たちはヤハウェ以外を拝んではならないというね、そういう強い信念を持った人だった。でもそのために、彼は王から命を狙われることになります。で、王の前から姿をくらますわけですね。ところが、その北イスラエルにその後、3年の間、雨が降らなかった。預言書ではこれは、神がね、北イスラエルを罰して、雨を降らさなかったということになっているわけですが、そのせいで、大変な凶作に、悩まされるわけです。食べるものがないという、そういう状況になります。で、逃げていたエリアは、ケリテ川という川があるんですが、そのほとりで暮らしている。人目につかないようにね。で、そのエリアを養ったのが、カラスだったっていう。こういうところが絵本の題材になりやすい楽しいところですよね。カラスが食べるものを持ってきてエリアを食べさせるっていうね。なんでカラスなんだろうって思いますけどね。もうちょっといい鳥だったらいいんです。カラスかよとか思っちゃうんだけど、偏見かもしれませんね。非常に知能の高い鳥ですから、カラスだったのかもしれない。ところが、このケリテ川もやがてね、干からびてしまうんですよ。で、そこにいてもしょうがないとなった。その時に、このエリアは、イゼベル、ね、王妃イゼベルの出身地であるシドンに、導かれていく。そのサレプタという村にね、神によって連れて行かれるんですよ。で、そのサレプタに一人のヤモメが住んでいた。で、そのヤモメのもとに、身を託して暮らすという、そういうことになりました。ヤモメには一人息子がいて、そしてヤモメですから、生活、は大変厳しいわけですよね。で、ただでさえその北イスラエルをはじめシドン地域、その北イスラエルをその周辺も凶作、雨が降らないわけで凶作に見舞われているその最中ですよ。でも最後の粉と最後の油、一回分の食事しかない。しかも母と息子が食べるのに決して十分ではない量なんでしょうね。もう最後それしかないっていうところで、この親子は死を覚悟するわけですね。でも最後の粉と最後の油でパン菓子を焼いて作って、それを食べたらもうあとは二人で死を待とうと こう決意するっていう、そこにエリアが行くわけですよね。で、何をしたか、このなかなかちょっとね、よっぽど厚かましい男ですね、このエリアね。何言ったかっていうと、まずその粉で私のためにパンを作れって言うんです。とんでもないやつですね。モラハラの大将みたいなことですよね。かなりずうずうしいことを言う。で、まあしかし、このヤモメも偉いと思いますが、そう言う通りにするんですね。粉と油、最後の粉と最後の油でパンを作ってエリアに食べさせるわけですよ。まあよく食えるねと思いますけどね。まあそれはいいや。とりあえず食べた。そしたら最後だったはずの粉と最後だったはずの油がなくならない。そういう奇跡が起こる。瓶の油も壺の中の粉も尽きることがなかったって聖書に書いてあるんですね。そういう奇跡がまあ起こった。そこで彼女は、驚くわけですよね。なんでこんな不思議なことが起こるんだと。で、どうもこのエリアにその理由があるようだということで、次第にエリアのことを尊敬し始めていった。ところが、さっきも言いましたように、一人息子がいたわけですけど、この息子が病気になって死んでしまうわけです。不思議な力を持ったエリアを信じ始めていたヤモメの思いは、そのことを通して一変する。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか？エリアは主に祈って子供の上に三度身を重ねたと書いてますが、それによってその子は息を吹き返し、まあ生き返ったわけですね。で、その息子が生き返ったということを見て、このヤモメは、今私はわかりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。と言った。面白いですよね。このヤモメの、なんていうか、わかりやすい変化ですよ。粉も油も最後だった。だからそれを食べて死のうと、そう決意したのに、その粉と油でまず私のために、とずうずうしいことを言うエリアなんだけど、しぶしぶ言う通りにしたら、その後粉も油もなくならなかった。これね、なくならなかったって言ってるのが面白いなと思うんですけど、次の瞬間、暗いっぱいになったとか言うならね、もっとわかりやすいんだけど、多分ずっと最後の粉と最後の油のまんまだったんですね。食べても食べてもその状態がずっと続くっていう。そういうことだったんだろうと思うんですが、どうも彼がいてくれさえすれば食べるのに困らないようだっていうことがわかってくる。で、そうなりゃもちろん、こう、おもてなしの態度も変わるわけですよね。で、少しこうエリアのことを見直しているっていう状況の中で息子が死んだと。そうすると今度それはエリアのせいだって彼女は言い出した。そしてエリアが祈って息子が息を吹き返したら、今わかった、あなたは誠に神の人だってこう、手のひらが2点3点するっていうね。そういう状況でしょ。誠に物語としては面白いんだけれども、笑えない。我々も同じだからですよ。今日マタイの福音書を読みましたが、これはかなり最初の部分ですよね。でもイエスの処刑の場面を彷彿とさせるような事柄が書かれているんですね。どういうことかっていうと、イエスの処刑の場面をマタイ福音書はこんな風に書いてました。そこを通りかかった人々、つまりイエスがもう十字架にかかっている、死ぬ直前のところですね、人々のそこを通りかかっている。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ。 そして十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも立法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。イエスの十字架の頭の上には、イスラエルの王って書いてあったんですね。これはピラトがそのように書かせた。そしてそのままほっとけって言った。それでイエスの頭の上にはイスラエルの王という看板が掲げてある。イスラエルの王だ。なら、今すぐ十字架から降りてこいって、祭司長たちが生やし立てている。そういう場面です。あるいは、思い返せば、イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、いよいよ宣教活動に赴くというときに、すぐさま、霊はイエスを、荒れ野に導いて、悪魔の誘惑を受けさせるっていう、そういう物語が書かれてます。で、その場面で、イエスを誘惑するために使わされてくる悪魔がいるわけですが、彼がこんなことを言っているんですね。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。40日間断食をした。で、まあ、空腹を覚えられた時に、誘惑する者がイエスのそばにやってきて、目の前にある石をパンに変えたらどうだ。神の子ならそれくらいできるでしょって言ったっていう、そういう場面ですね。三つの誘惑を仕掛けるわけですが、そのうちのもう一つにこう書いてますね。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてあるって。何に書いてあるかって言ったら、聖書に書いてあるよっていうことです。悪魔が聖書を引用してイエスに、あなたがもし神の子なら、こっから飛び降りたって大丈夫でしょってやってみなさいよっていう誘惑を仕掛けたっていうお話ですよ。十字架でイエスが息を引き取るときに、それを見ていた通りかかった人たちや立法学者たちはこぞって、神の子なら、神の御心ならば、とか、あるいはお前は、私は神の子だって言っていたのだから、って、生やし立てている。同じことを、宣教の初めにイエスを誘惑した悪魔が言っている。神の子なら、ですね。神の御心ならば、あなたが本当に神の子で、あなたに神の御心がわかるのであれば、私たちみんなが驚くような印を見せられるでしょ、証拠を見せられるでしょって言っている。さらにこの誘惑する者は、聖書を取り出してきて、聖書に丸々と書いてあるじゃないかと。ね、あなたは守られるって書いてあるじゃないか。だから安心して神の子なら飛び込んだら、飛び降りたらいいじゃないって。そしたら信じますよ、みんなが。ってね。そう言ってイエスに迫っているわけです。あのエリアを養ったヤモメが、印を見ている。つまり、瓶の粉も油も尽きないっていう印を見ている間は安心して、エリアこそ神の人だと、信じていられたのと全く同じです。その安心できる印を見せられない以上、イエスよ、あなたは偽物だと人々は言っているんですよね。しかし、世々のキリスト者はイエスのその徹底した弱さの中に神の御心を見たのでした。自らの手にしてきた、あるいは培ってきた常識をこう金繰り捨てて、イエスの徹底した弱さの中にこそ神の救いを見たのです。 かも、ヨーヨーのキリスト者たちは誰も自分自身の力でそれを身につけたのではありません。みんな戸惑ったんです。みんな疑ったんですよ。だから、まあ、今また法王選挙が行われるんでしょうけど、時にはね、その神の力よりも、この世の権力を教会は手にしたわけですよね。王様より上の位に教皇がなった時代もあったわけでしょ。まあ、今だって、多分、選ばれる教皇はバチカン市国の国王と同等の権限を持つわけですよね。国王そのものですよね。だから政治的にも権力者になる。そういう権力体制を敷くことによって、まあ、教会がこの世である力を持って、まあ、宣教活動を行ってきたし、保護されてもきたわけですが、徹底的なイエスの弱さの中に救いを見たのに、ものすごい今誘惑なんでしょうね。世の権力を手にしようとしたし、現実に手にしてきた。神じゃなく権力に寄り添ったこともたくさんあったわけだし、我々のこの国で、我々の日本キリスト教団だって、やっぱりお神から存在を許可していただくために身を売ってきたわけですよね。神ではないものを神とすることをまずやってきたわけで。それをしなかったら我々はもしかしたら根絶やしになってたかもしれないわけだけど、それをやってきたっていう愚かさがあったからこそ私たちは今、この国で、キリスト教徒でいられるのかもしれないんだけれども、でもそれが本当に正しかったのかどうかは検証されるべきことでしょ。本当にイエスの十字架上での弱さの中にこそ神の救いがあると信じてきたのなら、違う道を歩むことだってもしかしたらできたかもしれない。しなかったんだけどね。私たち人間の考えることなんて、だからたかが知れてるわけですよ。自分の手で、自分の力でなんとかそれを手繰り寄せたいと思うから、間違ったことをどんどんするわけですよね。教会の名においてだってやるわけです。しかしその、すべての常識を金具に捨てたときに与えられる着物があるんだろうと。多分今日パウロが言ってるコロサイの信徒への手紙ってそういうことを言ってるんじゃないかと思いますね。作り主の姿に習う新しい人を着なさいっていう。その新しい人っていうのはそういうもののことだろうと。つまり人間の学びだとか節制だとか磨かれた信仰によって手にすることのできるものではなくて、自分たちが御所を大事に培ってきたものをすべて金繰り捨てた時に初めて与えられる神の真実こそが、私たちの身につけるべき真の知識であり、作り主の姿に習う新しい人を着るということなのではないか。そんなことを思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたの歩みに、あなたの生き様に従う者として招かれていることを恐れをもって受け止めます。自分が誓ってきたものを手放す勇気がありません。しかしそれを差し出すことができるものへと変えてください。そうやって、私たちが捧げるそれぞれの賜物をあなたの御用に用いてくださいますように、復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。